はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は11月9日の日曜日ですね。昨日はリフレーム不動産キャンプ9元気が出る大家の会の最後の勉強会でした。 M ちゃんの話は、初めて不動産投資やろうと思って聞きに来た人はやりたなくなる内容でしたね。現実を見せてくれましたね。いやでもあれが本質なんかなって思うところは本当にありました。お金と時間の自由を手に入れたくて始める不動産投資なんですけど、そのために今家庭のこと仕事のことで日常を埋め尽くされてるんですが、ここに不動産入れ込まなきゃいけないですよねってなれば、何かを差し出さなきゃいけない。そう、等価交換、鋼の錬金術師でも言ってました。何かを差し出さなければ何かを得ることはできない、じゃあ仕事と家庭との一部を切り取っていかなきゃいけないね。そうすると、時間とお金が欲しかったのに時間とお金を差し出さなきゃいけないんですよ。これまさに等価交換ですよねって、これね、当たり前なんだよっていうねことをねおっしゃってましたけども、いろんな学びをとことんとことんマインドマインドだっていうことも繰り返し繰り返しねおっしゃってましたが、本当にあの方はね、ギブの精神だ、終始言われてましたが、報告、これが大事だよってね、おっしゃって、ね、ほうれん草の報告ですから、それは仕事においては大事だよねっていうこともありますけども、いや、これはビジネスにおいても言えることですし、まあ、もしかしたらそのね、家庭、環境、夫婦の中のことでも大事なのかもしれないですが、このこと、不動産投資、不動産事業においてはですね、まあ、何か教えを請う、そこでアドバイスをもらう、それを即実行する、これをやれば最短で、その成功像には近づいていくことができるね。いらんいらん自分で考えることは、それで自分で考えて結局結果出したことがないのに、なんかやれました、あ、それなりに結果は出ましたってなったとしても、次また何か起こった時に、はい、自分で考えよう、ぐるぐるぐるぐるって回って考えて、やってみた、あ、次は失敗した、じゃあ次どうしようかな、じゃないんだよっていうことね。そうだから、やれてる人、自分が理想と思う、もうすでに成果を出している人に、聞きます、アドバイスもらえました、よかった、これでもラッキー、でもここで終わりじゃねえよ、やらなきゃいけねえんだよ、行動すんだよ、実行すんだよ、それがたとえ自分にとっては良くない結果だったとしても、いい結果だったとしても、それを報告する、すると、あ、この人はちゃんと自分がやったことに対して、あ、こういった報告することができるってなったら、また何か聞かれたとしてもちゃんとね、与えてあげようって気持ちになるんですよ。何もない人がやることができるギブ、それは報告だよって。ここで金融資産じゃない信用資産を積み上げることができるんだよっていうことを、僕はね、自分のね、勉強会で、ね、セミナーで言ってたんですけど、それを自分のスライドに入れ込んで、バーニング大家さんのこの言葉で僕は大きく飛躍することができましたっておっしゃってくださってたんですよ。なんすか、自分のセミナーで僕のアドバイスの成果が出たよって報告、誰よりも実践してるやん、すごいなって本当感じましたね。学び多かったんじゃないでしょうか。本当にそれをもう思いましたね。セミナーに来たその時点で勝ち確定、そうです、一歩踏み出したそのあなたの勇気だってあるでしょう。初めて参加したっていう方もいらっしゃいましたもん、そこでね、やっぱりね、大きくね、飛躍される、そんなきっかけに、なると思いました。最高のセミナー、 M ちゃんありがとうございました。というね、日曜日はね、こういった月に1回の勉強会があると、自分なりのアウトプットっていうことを出してね、行くことも多いんですが、なんかこうやって喋ることも最後なんかって思うとね、いやすごく感慨深いものがあるんですよ。え、最後？もしかしたらこの放送をパンってたまたまねとか久しぶりにとか聞きに来た人もいるかもしれないんですけど、今日はね、11月9日 HHQ レスキューの日、勝手に言ってるんですけど、なんか由来あるでしょうね、 そうなんですよ。今日この119にちなんだ元消防士の僕がたまたまですよ、ここをまああえて選んだという、ことではなくて、本当に一度ねこのスタンド FM を僕は離れます。本日をもって、終了とさせていただこうという決断をね行いました。まあ、先日メンバーシップさんの放送で、水曜日に報告をさせていただいたことを皮切りにですね、木曜日にも、まあ、タイトルからは何もね、匂わされないんですけど、まあ、重大発表と言ってるか。で、最後にね、やめますっていうことをね、宣言して、残り4日ですって、こう走り続けてきたんですが、今日がその、宣言の日になります。いろんなね、まあ、事情はあって、本業をもっとこう注力していこうとか、家族に向き合っていきたい思いをねもっと、深く持ったっていうこともありますが、飛躍ですね。僕の一つのちょっときっかけにしたいなっていう思いもありました。しっかりその辺ね、まあ、言葉に残していきたいところもあるんですけれども、まあまあ自分なりに、決断したことはあって、妻にもねいつもね言われるんですよ。あんたは言い出したらほんまに頑固やから言うこと聞かへんよな。不動産投資をね始めるときにもね言われましたね。資産を大きくしていくね、家は資産じゃない負債だから、資産を入れてくれるっていうのはそのお金を生み出してくれる、それこそが資産なんだよ、だから収益物件なんだよって、不動産投資これやらせてほしいって、ね、力説したら、いや自宅が負債とかの意味がわからん、何を、ね、そのいきなり火ついてもって火ついてもっていうのが、だからこれバーニングオーヤー言うてるんですけど、いつもまあ僕は真剣なんです。何においてもって。だから言い出したら聞かへんな、つって、だからいいんじゃないって、ちょっと立ち回ってみたらいいんじゃないつってね、それもまあ妻もね、背中を押してくれたんですけど、昨日ね、まあ勉強会やったんですけど、朝もまあ早を出るんですけどね、うちのね、4歳になる長女ちゃんがね、まあ、いつも遊んでる、なんか、プラスチックの星型のチェーンみたいなんですよ。100均とかで多分ありそうなやつ。星型の一箇所がちょっとこう切れてて、カチカチってこう繋いでいって、大きいチェーンにできるみたいなやつがあってね、それで遊んどったんですけど、ほな、今日も行ってくるわ言って、最後のセミナーやし、勉強会主催するやつね、最後の行ってくるって言ったら、タタタタって来て、みんなね、行ってらっしゃいって言って、もうハイタッチをするのが、もううちのなんか習わしみたいなのかって、行ってらっしゃいって、パン、パン。長男とはめっちゃパコーンっていい音なんですよ。で、長女ちゃんはちょっとパシってなる、パシってなんですよ。でも、次女ちゃんに関してはもう、タチってチョンって触れるみたいな感じね。妻とはハグなんですけど、それはええやろ、言って。ね。で、長男とかもタチタチしてたんですよ。あれ、長女ちゃん来ひな思ったら、タタタってこう来てね。父ちゃん、これ、どうぞ、お守りだよって言って、ピンク色のその星型の一個のね、チェーンをね、渡してくれたんですよ。もうチェーンじゃない。もう一個のパーツやから。ピンクの星型。一番大好きなピンク色ね。女子だから。女の子やから。もうピンク大好きなんですよ。その星型の。お守りだよって。何？なんかぐっときたっすわ。あ、そうなんや。守ってもらおうと思って。でね、もう大事にポケットに入れて。なんかあってパッてポケット入れて、なんやこれってパッて見たらその星型があるんですよ。元気出るんですよ。朝の長女さんの笑顔が目に浮かぶんですよね。しっかり帰ってくるとこまでポケット入れてたんで、ただいまって、もうみんな寝てましたけど、リビングのね、テーブルの上にポンって星型置きましたよ。いや、ほんといろんな意味でこう守ってくれた、気持ちを支えてくれるのは本当にね、大好きな子供たち、そして妻やなっていうことをね、感じることができましたよ。長男ももう小学校3年生ね、大きくなって、しっかりしてきたよ。もう長男に教えられることもたくさん増えたから。なんかこういうことあるらしいでとか言ってニュースのね話をしたら、もう知ってるとか言って、もう新聞で読んだ。でもいつも先取りしてるやんか。あなたがもう教えてください。もううちの社会の事象は長男から入ってきますわ。情報としては。っていうね、しっかりしてる部分もあるかなと思ったら、もう無邪気になんかうわーってこう走り回ってね、子供3人でこうわちゃわちゃやってんすよね。いきなり無邪気モードのスイッチはそれどこについてんですか。パチンってこう入れ替えがねできるんですけど、その
アホみたいに笑ってる姿とかね、ぶってへこいてくさーとかね、うん、言ってる、言い合ってるところがもう好きやったりとかするんですよね。もういつまでもその可愛い、そして、喜んでほしいなっていう思いでね、妹たちにこれ作ってあげたら嬉しいやろうなみたいな、うん、これがあげたら喜ぶんじゃないとかっていう、そのね、思える気持ち、うん、優しさ、そのまま育ってほしいなっていう願いを父ちゃん持ってるよ。長女ちゃんもほんとね、お守り渡してくれて昨日はありがとう。いつもあなたは一番のムードメーカー。そのショートカットでね、髪の毛ね、結んでって言っても、父ちゃんはそんなうまいこと結べへん。でもこの間本当に妻がね、水曜日に自分なりのその動画のスキルを学んでくるっていうのをこう言ってくれたおかげでね、僕もそれを、わからんなりに、YouTube とかね調べて、でこう三つ編みとかね覚えることできました。まだまだ下手くそですけど、うん、だけどなんか髪くくってあげられるって、あ、なんかちょっと父ちゃんしてんなって思えたんですよ、うん、ね、そんなジョジョちゃんもいつも見て見てって見て見てって、何を答えたらいいんだろう、何を見てほしいのかわかんないけど、うわすごいなってとりあえず言っちゃう父ちゃんを許してください。そんな無邪気なあなたの笑顔が僕は最高に大好きなんですよ、うん、ずっと笑っててほしい、うん。次女ちゃんはね、もう2歳になりましたよ、11月になって。感情の起伏がジェットコースターかっていうぐらいすっげー笑顔で笑ってたかと思って、いきなり泣き出したりして、何が気に入らへんのあなたはって言って、ね、この間も父ちゃんといる時はね結構機嫌よくしてるんですよ、うん、でもガンってこうなんか落としたなと思ってギュエーンって泣いて、そしたら持ってる水筒をね落としてね、もう親指がもう青あざです、うん、これは泣くのは仕方ない、いやーそうかごめん父ちゃんが目離してた隙にってこともあったんですけども、でもその後になったらまたケロって笑ったりしてね、うん、でも 2,3 日経っても、うんうんうんって言う、うんって指さして、あごめんねそこなあのあざできてな言って本当笑ってるかと思えば泣いて、泣いたかと思ったらすぐ機嫌ようになって、アイスクリームが大好きな、そんな長女ちゃん、違う次女ちゃんや、そこ間違えんだよ、もうどっちもみんな、いやそう、もう長男も長女も次女もみんな大好き、そして妻ですよ、うん、一緒になってくれてありがとう、愛してるいやいやいきなりもうちょっとこういろんなこと言うてからの愛してるでいいんじゃないの、うん、でもそれはそうやね、年々ね好きになっていくんですよ、魅力がね。彼女は本当におしゃべりで、僕がこうやって喋ってるのがもうおかしいっていうぐらいに、うん、いつも元気なんですよね。そしてね、お酒がね、ビールがね好きなんですけどね、酔うとまた饒舌なるんですよね、ご機嫌になるんやわ。なんでラジオの時はうまいこと喋るよね、ほんまになんか起承転結ちゃんとこうストーリーつけてオチまでつけてっつって、うん、普通に喋ってる時めちゃめちゃ噛むのにそんな噛み方するぐらいでね、うん、やるんですけど元気出るんすよ。なんか家帰るのが息苦しいみたいなおっしゃってる方もいらっしゃるかもしれないです。もうそれはそれで、うん、ねなんですけど、うちは僕、まあ少なくとも僕はお家が大好きでて、うん、嫌な気持ちにこうなったことがないんでほっとするんです。家帰ってきた時にもこう明かりがついていると、でガチャって開けたらもうただただただいま、違う、そこおかえりねまあ僕はただいまやから、うん、子供たちがおかえりって言ってくれるんだ。ほっとすんのよね、妻がね本当にいろんな気づきを与えてくれるんですよ、うん、俺はこうやこうやみたいな感じでこうやったとか言ったら、いやそれは、うん、いや大変やったね、まずねそこはね共感もしてくれるんですよ、さすが妻ですけどね、うん、いろんなね前向きなことを、うん、してくれる。そして僕はこの放送であまりマイナスのね言葉に言いたくないっていうこともある。でもまあ普通に仕事もしてて生きてりゃあるじゃないですか、口をこぼしたくなる時とか弱音を吐きたくなる時っていうのも、それを全部受け止めてくれるのが僕にとっては妻なんですよね、やーちゃんなんですよね、ずっと支えてもらえてるなって。本当にあなたがいるから僕がいる、間違いなくて。元気もらえんねん、俺の元気の源はあなただし、子供たちが元気でいられるのもあなただし、子供って血つながってるっていうじゃない、うん、でも奥さんって妻って全くの第三者じゃないですか、赤の他人なんですよね本来はね。でも一緒にいようってこう決めて、一緒にこうやって一つ屋根の下で暮らし、
血のつながった大切な可愛い子供たちが生まれ過ごしている中で、何かあった時にやっぱり一番に守りたいなって思うのは僕にとっては妻で、できっと妻もまあ僕のことは大事にしてくれていて、まだまだね、知らん一面だったりね、発見できる部分があって、夫婦っておもろいなって思うんですよ。ずっと一緒にいようね。妻ありがとう。ま、本音をね、僕はね、残していきたいなって思うので、このリスナーさんも、このスタンドFMね、まあ、最後ですって言ってはいますけど、まあ、僕たちの、まあ、この放送をこう聞いてくれて、考えてはなかったんですけど、子供が生まれましたなんてねことも一人じゃないんですよ、言ってくださって、ついこの間もね、二人目が生まれましたっていうね報告を受けた方もいらっしゃって、嬉しいなって思うんですよ。なんか自分たちにとっては本当に些細なことだったりとか、言葉に残して、まあ、日記みたいなもんで、やっていることが、誰かに、僕の知らないどこかでいい意味でね、なんか影響を与えることができてたのかなって思うと、やってきた意味は大いにあるなって思うし、すごいね、最初の M さん、 M ちゃんじゃないですけど、報告をもらった時すっげえ嬉しいんですよね。喋ることは僕にとっては、息をすることのように大切なことで、必要なことで、これは息をするとは違うけど大好きなことやったんですよ。人からはね、毎日よう喋ってんなとか、話すことあるなとかいうこともね言われるし、確かに旗から見たらそうだし、客観的に見てもなんかすごいことやってんやろうなって思ったりはするんですけど、全然ね、僕はね、この走り続けていることに関しては何も苦じゃないんです。楽しいことだし好きなことなんですよ。そこでつながった人たちとね、いろんな思い出共有できたことも、最高なんですよね。立ち止まることの方が何十倍も本当しんどい、です。僕この放送でずっと2年半ぐらいやってきたんですけど、多分ほとんどね、弱音吐いたりとか、なんか後ろ向きな言葉残したりとかってしなかったと思うんですよ。元気な焼肉屋さんでいたいから、僕が毎日元気に喋っているっていうことで、ね、そこで励まされてくれる人がいたら嬉しいし、でもちょっと気持ちしんどいなって思ったら、お店には来なくたっていい、でも僕はいつもここで元気に回転してるよって言ったら、毎度って来てくれたら、いらっしゃいって迎えてあげたいから、なんかその気持ちでね、ずっと、元気なポジティブ発信をこうしてたんですよ。でもまあね、そういうのこうマイナスなところは吸収してくれてたのは妻なので、本当に二人で一つやなっていうふうには僕は思っているんです。しんどいことがありましたが、それはなんとかまあ乗り越えていこうというふうに、そのための時間として、ちょっと時間を置いてみようかなって、なんか与えられたなっていう気持ちはあるんですよ。何かっつったらね、結局、僕の大好きなスラムダンクのね、日本一の山王高校、名実ともにね、最強の沢北栄治が言うてんすよ、僕に必要な経験をくださいね、スラムダンクファーストで言うてましたわ、しんどいっていうことを言葉にするっていうことも大事だよなって、いうことをね、なんかここに来てやっとというか、言った、強がってたとこはある、本当にけど、まあ大きなります。僕はね、その回も一旦ちょっとここで一区切りっていうことにしました。リフレーム不動産キャンプずっと続いてきたこの8年近くねやってきた大家の会っていうのも、ここで一旦ね一区切りするんです。いろんな人からあったかいメッセージいただきました。で、僕ちょっとこのね、しんどいっていうことがあった時にもね、このスタイフを始めるきっかけにもなった波乗りニーノさんに、連絡を取らせてもらったんですよ。電話したんですよ、そしたら、 うん、マジで、マジで、飯食いに行こう。言ってくれはって、その時宮崎にね、言い張ったんですけど、もう帰ってきたその日ですよ、直行便で帰って、まず京都に来てくれはって、会って、いっぱい話聞いてもらいました。いっぱい話聞かせてもらいました。僕すっげー元気出ました。本当にありがとうございますって思えるし、あ、やっぱこうなりてえなって思いましたね、僕は。どこにもあのこう行っても、うん、人の話をこう聞いたりとか励ましたりしてあげられるような人間になりたいなっていうのを改めて思ったし、そのね、あの会のグループ LINE でもね、みんながこう言葉残してくれて、一つ一つが本当に響いたし、で個人でね、メッセージくれた方々もいらっしゃったし、もちろんあのそういった連絡がなくとも心配してくださった方々とか、うん、励ましてくださる気持ちをね持ってくださった方は皆さんにお礼の気持ちを言いたいですけど、うん、ずっと真面目で、うん、熱くてちょっと不器用なね谷さん大好きやでってこう言ってくれた人は、僕にバーニングをやって名付けてくれた大好きな先輩ですよ、うん、やっぱこのバーニングをやは僕は、まあ、ずっと名乗っていくなって、うん、思いました。熱い気持ちでね、うん、ちょっと今はなんか種火かもしれないですけど、また燃えると思うんで、うん、たくさん仲間支えられてんなって思いましたね。昨日ねサムカルライブねやったんすよ。ふわっとした知識だけでワンピース喋りましたね、ヤマルくんとね。終わってからもどうすかって今の心境つって、うん、で聞かれたから、なんかここは心配かけちゃいけないなって、ちょうどねその前日にニーノさんとこう話をしたから、元気出たよっていうのをヤマルくんにも報告したんですよ。聞きに来てくれたリスナーさんの皆さんにね報告をさせてもらったんですよ、うん、大丈夫だよ元気だよって、で俺絶対これ乗り越えてまた明るい気持ちで戻ってくるからって言ったら、バカほど泣きよんねんから、よかったっつって、よかった心配ですって言ってくれんのよ山丸くんが。それずるいやろって。でもね、泣きたい時は泣いたらいい、うん、僕もこうやって一回立ち止まってみます。立ち止まったという経験がきっと大きな財産になるって思ってるんで、どんなことだってあの時はあんなことあったなって笑い話できるように真剣にね僕もね向き合っていきたいし、うん、見つめ直します自分自身をね、そして、向き合っていきます、何事にも真剣に。でもしんどいって思ったら立ち止まってみます、ちょっと一歩引いてみようかなって。その時に気づくこと、気づけたことは、仲間が、家族が支えてくれることやなって。これはもう大きな財産。気づくことできましたしね。なので、でっかくなるよ。うん。大きくなる。それだけはね、子供たちに見せたい姿なんで。今外雨すっげー降ってんすよね。今日は朝からこれ雨降ってんですけど、今6時過ぎですけど、漫画とかアニメって主人公の気持ちの描写とかでね雨模様を表してするよね。なんや、天候すらも俺を主人公にしてくれるんですか、ありがとう天候。でも知ってるから俺ずっと言ってっから、うん、山へん雨はないっつって、曇り空かもしれんけど空の上は晴れとんねん、日中だってでも実は星は出とんねん、うん、そこの雲を乗り越えてったら晴れ晴れとした空があって、そこにはたくさんの星たちがね見守ってくれてるんで、うん、ずっとどんな状態だってぐるぐる地球は回ってるから、うん、進んでこ、でも立ち止まったっていい、ちょっと戻ったっていい、また歩き出せる時が来るから、うん、その時はまたね僕はね元気にねみんなにただいまって言うんで、そん時はおかえりって迎えてやってください。僕はこのアカウントは残します、うん、過去の放送も聞いてやってください。あーなんか長男くん長女ちゃん次女ちゃんとか、あこんな時もあったやな、妻があこんないいこと言うてはったこともあったやな、そら励まされんなバーニングさんって思ってほしいです、うん、いろんななんかねコメント残してほしいです。じっくりまたね僕も時間はたくさんまたできると思うので返していきたいなっていうふうに思います。
本当に2年半少しですけども最高のプレイスでした。スタンド FM で出会えた仲間、リアルでもつながることができたし、そのつながりは絶対に切れないので、この絆だけは大事に。僕が、行きたいこの人生は初志貫徹なんですけど、自分の大好きな家族と一人でも多くの仲間が僕の最後を悼んでくれる、それはきっと間違ってなかったなって今は思えます。だから自分自身をね、何よりもね信じて、また会いに来るんで、みんなも元気で、元気ない時は元気ないって言って、本当に大事な人はその時にこそ手を差し伸べてくれるから、さようならは言いません。だからこの言葉で締めくくらせてください。今まで本当にありがとうございました。でも閉店じゃねえからちょっと休憩です、必ずまたどこかで会いましょう。今日も一日ワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまたね。